おはようございます。私は成長の家本部講師の金内隆之です。本日は谷口正信成長の家総裁の著書日時計主義とは何かをテキストに、人生の光明面を見る日時計主義の生活というテーマでお話をさせていただきます。皆さんは今朝起きて最初に何をしたでしょうか？トイレに行ったでしょうか？水を飲んだでしょうか？それとも洗面所で顔を洗ったでしょうか？朝起きて最初に何をするかという選択は、一見すると取るに足らないもののように思えますが、よく考えると私たちの人生は大小様々な選択を繰り返してきた結果として現在の環境があることに気づきます。先ほど申しました、朝起きて何をするかというごく小さな選択から、どの学校に進学するか、どの会社に就職するか、どこに住まいを構えるか、誰と結婚するかといった大きな選択などを行ってきて、今の私たちがあるのです。つまり、私たちの人生は、このような選択の繰り返しによって作り出されていると言えます。ですから、人生をより良い方向に変えていくためには、今日から行う選択を変えていけば良いのです。では、成長の絵ではこの点について、どのように考えるのでしょうか。成長の絵では、言葉が人生を創造すると教えています。ここで言う言葉には、3つの意味が含まれます。1つ目は、体で行う動作や表情。2つ目は、口から発する言葉。三つ目は私たちの思考や想念です。日々私たちがどんな思いを持ち、何を言葉に発し、どんな行動をするかが私たちの人生を形作っていくと考えるのです。例えば、職場の同僚からとても冷たい扱いをされたときに、その同僚に対して憤ることもできますし、寛大な心で許すこともできます。あくまで同僚の行為に対して何を思い、どのような言葉を発し、あるいは行動するかを私たちは選択することができるのです。ですから、明るく幸せな人生を送るためには、同じ物事を見るのでも、暗い方面ではなく、明るい面に着目することをお勧めしています。そして、そのような考え方を、日時計主義の生活と呼び、成長の絵が立教された昭和5年から提唱されてきました。本日のテキスト、日時計主義とは何かには、成長の絵創始者、谷口正治初代総裁の文章が掲載されています。17ページから引用いたします。諸君は日時計というものを見たことがあるか？それは一本の直立する針と、時間を記した一枚のバントでその主要部分が成り立っている。太陽の光線がその直立せる針に落ちると、針は盤面の目盛りの上に影を落として何時だとわかるのである。太陽のない日は時間がわからない。そして自分の見た日時計の盤面にはこんな標語が書いてあった。I record none but hours of sunshine. 我は太陽の輝く時刻のみを記録す。自分はこの標語を日時計主義だと言っている。そして成長の家ではできるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の想像力を応用するのである。この世界の人々が皆この日時計主義に従って、不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。引用を終わります。このように成長の家では、昭和5年の立教当初から、人生の光明面に心の焦点を合わせた生き方である。日時計主義の生活を提唱してきました。日常生活の中で楽しいこと、明るいこと、感謝すべきことなどに注目し、それを心に強く印象づけることで、成長の家が説く、 心がこの世界を作るという唯心諸言の原理を発動し、実際の生活を明るく豊かで感謝に満ちたものに変革する生き方です。朝目が覚めた時に今日という一日を過ごすことができること、朝食を食べられること、おはようと言える家族がいてくれることなど、今自分に与えられている物事を十分に味わい感謝することで幸福感が得られる生活が、この日時計主義なのです。特に日本をはじめとする先進国の人々はたくさんの情報に囲まれ、日々忙しい生活を送っています。そのためしばしば自分を取り巻く人や物やことを、自分にとって有益か無益かという意味優先で認識してしまったり、必要以上に効率を求めてしまう傾向があります。そしてこの傾向が過剰になってしまうと、自分の生活が無味乾燥な、何ら喜びの感じられないものになってしまいます。しかし私たちが住む世界は、本来そのような感動や喜びのないつまらないものではないはずです。私はスマートフォンのカメラで日常のちょっとした感動を写真に収めることを趣味にしています。成長の家国際本部が東京にあった頃には、通勤途中に見つけた川面に映る青空と雲、昼休みに職場近くに散歩に出かけた時に見つけた公園の樹木の佇まいなど、素敵だなと思う風景を見つけてはスマートフォンを取り出して写真に収めていました。そうすると仕事のことばかりに向いていた意識が解放されて、私たちが住む世界が色彩豊かな美しい世界であることに気づきます。このように自分の心の注目する点を変えることで、自分の日常生活には素晴らしいこと、感動すること、感謝すべきことが溢れていることに気づくことができるのが日時計主義の生活なのです。ですが皆さんの中には、失望していたり現に何か困っているときに、明るい方面に注目するだけで本当に物事が良くなっていくだろうかとか、悪い面を見て見ぬふりをしながら生きていくことは、ただ単に臭いものに蓋をするだけで問題解決につながらないのではないかと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ではまず、悪はどこにあるかについて考えてみたいと思います。私たちが善とか悪とか言う場合、それはある状態に対する評価である場合がほとんどです。例えば半分まで水が入っているコップを見て、ある人は半分しかないと否定的に評価をし、また別のある人は半分も入っていると肯定的な評価をします。このように考えると、悪というものは実体を持った存在ではなく、それを評価する人の心の中に生じる否定的な感情を外部に投影したものだとわかります。ですから、先ほどの悪はどこにあるかという問いに対しては、人間の心の中にあると言えます。言い換えると、悪を悪として感じる、あるいは善を善として感じる原因は、私たちの心の中にあるということです。それは善悪を測る物差しのようなものを私たち人間は心の中に持っていて、周囲で起こる様々な出来事に対してこの物差しを当てて測っているようなものです。ここで本日のテキスト、日時計主義とは何か、30ページを引用いたします。では、悪を放置しておくのかと読者は再び問うだろうか。私は悪という実体はないと言っているのだ。実体のないものは放置するもしないもないのである。そこにあるのは悪ではなくて、私たちがある事件や人物に対して心の物差しを当てたときに負の値を示したという状態があるだけである。この物差しの当て方を変えたならば、同じ状態であっても負の値を示さない、つまり悪いと思わないかもしれないのである。こうして心によって悪が消えるという魔法のような可能性が生まれてくるのである。引用を終わります。このように 私たちが悪と呼んでいるものの多くは、私たちの心の中にある善悪を測る物差しによる評価である場合がほとんどなのです。ですから、悪を攻撃したり排除すれば悪がなくなるというほど単純な話ではないことがわかります。そして、聖鳥の絵では悪はないと説きますが、それには二つの意味があるのです。本日のテキスト、非時計主義とは何か、35ページを引用いたします。聖鳥の絵で悪を認めないというのは、悪を実在として認めないという意味が含まれる。現象としての人間には欠陥や欠点はある。しかしそれを指摘して、お前はだからダメだと断定することは、事実上、現象の欠陥が永続すると宣言することになるのである。これでは欠陥を実在同然のものとして扱っている。つまり、欠陥、悪を実在として認めている。そんなことではその人の欠陥、悪はなかなか消えない。それよりは、あなたはこの方面で優れているから、その優れた面を他のこういう側面にも応用すればもっとうまくいくと助言し、相手の隠れた能力、実相の権限を信じて待つ方が望ましい。この最後の部分が特に重要である。現象として欠点や欠陥が目の前に見えていても、実相がその背後にあるから必ず良くなるという強い信念と信仰がないかあるかで、悪を認めるか悪を認めないかの違いが出るのである。引用を終わります。聖鳥の絵では、私たちの心に描いたものが自分の境遇や運命を作るという唯心諸言の教えがあります。心で描く思いは言葉であり、それは表情や態度となり、発声音となり、やがて周囲にも影響していきます。また、明るい心の人には明るいことが集まってくる、類は類を呼ぶという心の法則があります。それらがあなたの環境を作っていくのです。すなわち、善を思えばやがて善が現れ、悪を思えばやがて悪が現れるのです。そして、聖鳥の絵では、神が創造された本当の世界は全一元の世界であるという唯心実相の教えを説いています。私たち一人一人の人間の本当の姿も、神様が宇宙を創造されたのと同じ無限の力を持っている完全円満な素晴らしい存在であると考え、人間は神の子であると説き、その内在する素晴らしい無限の力を表現するために、この人生という舞台があると考えるのです。しかし、最初からその表現がうまくできないこともあります。そのうまくできなかった表現が、現象的に良くない、悪と見えるだけで、悪という積極的存在が実在するわけではないのです。そのような意味で、聖鳥の絵では、本来悪はないと説いています。しかし、これだけでは、実在としての悪は認めないとしつつも、悪を現象的には認め、それを分析するなどして原因を突き止めていくことが、善を表し出す方法ではないかという疑問が湧いてきます。しかし、聖鳥の絵では、そのような方法は推奨していません。なぜなら、認めたものが現れる。類は、類をもって集まるという心の法則によって、悪いものに注目すると、私たちの周囲に悪い現象が次々と見えてきてしまうからです。本日のテキスト、非時計主義とは何か、37ページから一部省略して引用いたします。人間の心は、対極にあるものを同時、同所に感じることが困難にできている。例えば、悪と隣り合わせに善が存在することを容認することが難しい。悪を思っているときに善を同時に思うことが難しい。否定的に見ているものを同時に肯定することは難しい。だから悪に心を集中し、悪を分析していれば、その周囲のものも悪として感じ、さらにその周囲に隣接する、より広い領域にあるものも悪として感じやすい。こうして 彼の心には暗黒なるものが次々と広がり、それがまるで黒々とした実在であるかのような印象が生まれるのである。悪を認めないことは、だからこのような心中の悪、否定的印象の拡大を未然に防止する優れた方法でもあるのだ。悪を認めないどころか、心、実相の光明、円満、完全のイメージで満たすことは、類をもって集まるという強力な心の法則を発動して、私たちの心が現象の奥に光明、円満、完全を見出す契機を与える。引用を終わります。このように成長の家で説く悪を認めないということには、現象における悪を実在として認めないという意味と、全一元の実相世界を感じるという二つの側面があるのです。そして、人生の光明面を見る非時計主義の生活は、唯心実相と唯心諸言という二つの成長の家の教えに基づいた生活実践なのです。この非時計主義の実践は、人生の光明面に注目し、それを記録し、語り、拡大していく生き方ですから、その手段はいくらでもありますが、成長の家では、日時計日記という、良きことや感謝すべきことなどを記録する日記を発行しています。これに、一日を振り返って、その日にあった喜びや感謝、感動を思い起こして日記に書き記していくことで、自分の周囲にある真善美に目を向けることができます。本日の話を聞いて、日時計主義を実践してみようと思われた方は、ぜひこの日時計日記を毎日つけることをお勧めします。それでは時間になりましたので、本日の話を終わらせていただきます。